私たちは皆争いを避けて生きようと、そんなふうに努めます。ここにいらっしゃる皆さんのうち誰一人として私は争いをしたいと願っておられる方いらっしゃらないのではないかと思います。私は人との間にあって問題を多く抱えていきたいと考える人はいないのではないかと思います。この世の中で私たちはありとあらゆる努力をして、私たちが幸せに生きるために何としてでも、どんな小さな争いだったとしても、問題だったとしても、それを排除しようと努め生きていきます。それゆえに私たちはひょっとすると私たちの人生において、このような争いや問題、人間関係における様々な困難というのがないことというのが祝された幸いな人生であると考えることがあるかもしれません。ひょっとするとこの世は幸いなるか、争いの全くない人はと教えることがあるかもしれません。事実、私たちがマタイの福音書の5章の9節の御言葉を見たときに、そのことというのを、それは聖書的な真理なんですと、そんな風に正当化することができるかもしれません。マタイの5の9には、平和を作る者は幸いですと書いてありました。けれどもイエス様が、じゃあその結論、幸いな人よ、争いの全くない人はと言うかと尋ねたときに、私たちが見ることができる結論というのは、そうではないということです。事実、その正反対を私たちは見ることができます。イエス様は私たちに対して、義によってもたらされる私たちの生涯における様々な困難、様々な問題、様々な争いというのは、それこそがまさに祝福された人の特徴であるんだ。一体なぜ平和を作るものという特徴を持っている人物が同時に迫害されるんでしょう。なぜこのような迫害を受けている人物が幸いだなんてイエス様おっしゃるんでしょう。ひょっとするとこのことというのを私たちが見たときに、それは相反する矛盾した事柄じゃないかと考えることがあるかもしれません。けれども私たちがここでイエス様が言わんとしていること、この至福の教えの一番最後にイエス様が私たちに語ろうとすることをしっかりと理解するならば、私たちはこの矛盾に見える事柄をしっかりと解決することができます。今朝皆さんと一緒にこの至福の教えの第8番目であり、そして最後の教えである、マタイの福音書の5章の10節の言葉を考えていきたいというふうに願っています。そしてそこを通して私たちは天国に属する者が持っている非常に大切な、また同時にショッキングな特徴というのを、私たちが実際に持って生きていくことがいかに大切であるのかということを考えていきたいと思います。事実、この特徴というのはあまりにも重要であるがゆえに、私はここに書かれていることというのが、皆さんの救いが本物であるか、それとも偽りであるのかをはっきりと判断することができるテストであると断言しても、それは過言ではないように思います。 この学びを通して、私たちはもう一度、自らの信仰を吟味したいと思います。私たちが確かに、主によって救われたものであることを確信し、そしていかにそれが、主の前に祝された状態であるのかということを、よく理解することができるように。今週も皆さんと一緒に、この至福の教え、その8番目を見ていきたいと思います。イエス様はこんなふうにおっしゃっています。マタイの福音書の5章の10節。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。まさに、三条の説教の冒頭部分でイエス様が教えられたこの至福の教えのクライマックスが、その頂点がここで語られたわけです。これまでの7つの事柄とは違ってイエス様はここで一つ特別なことをなさっているように思います。これまでの7つというのは、イエス様は一貫して天国に属するものというのが持つべき、持っているべき態度、またはその行動を教えてきました。心の貧しさ、悲しみ、柔和さ、義への植え替わき、憐れみ、心の清さ、そして平和を作るというそのような態度や行動。けれどもこの8番目にやってきたときにイエス様は私たちがクリスチャンである私たちが天の御国に属するものである私たちが持つべき態度や特徴ではなくそのような態度や特徴を持っているがゆえに私たちが受けることからその結果について話をしています。けれども他の至福の教えと同じように、その私たちが受けるべきことというのは、天国に属するものであれば、必ず、私たちの生涯に見出すものであるとイエス様はおっしゃるわけです。ここでイエス様が言っていることというのは、ひょっとすると、これまで見てきた他の7つ以上に、私たちに衝撃を与える宣言かもしれません。一体誰が考えるでしょう。迫害されてる人が幸いだなんて。けれども、イエス様は、ここではっきりと、イエス様ご自身が、神であるその方が、この人は幸いだというときに、そこには、迫害を受けているということが含まれるんだというんです。私たちがこの最後の、至福の教えというのを見ていくにあたって、いつもと同じように二つの事柄を見ていきたいと思います。一つは、天国に属する本当の信者というのが、一体どんな特徴を持っているのかということ。そしてもう一つは、じゃあなぜこのような祝福をその人は得ているんだろうか。その二つの事柄を通して、私たちは、この、迫害されているものが幸いであるというイエス様が語られた言葉を理解していきたいと思います。まず最初に皆さんと一緒に考えたいことというのは、一体どんな特徴を持った人が天国に属する人物なのかということです。どんな特徴を持っているんでしょう。イエス様が言うのはこういうことです。迫害というものに満ちている人生は真の信徒の真の天国民の特徴である。迫害に満ちた人生、それが真の天国民の特徴である。このことを詳しく説明することは必要ないのかもしれません。だってイエス様の言葉を見たらそれははっきり書かれてますから。迫害されているものは幸いですとイエス様は言うわけです。私たちがでもこの迫害されるということを考えるにあたって、しっかりと理解しておかないといけないことがあります。それは何か、ありとあらゆる迫害の話をイエス様してるんでしょうか。私たちはいろんな事柄によって迫害が起こることを知っています。 人との間に困難が起こること、人から蔑まれ、嘲笑され、怒りの対象となり、嘆き悲しむことがあることを知っています。いろんな原因だ。じゃあ、ありとあらゆる原因で私たちが迫害されるならば、その迫害によって私たちは神様から幸いなものと言われるんでしょうか？そうではないですね。イエス様はちゃんと何が私たちに幸いをもたらすのかを定義しておられます。限定されています。何によって迫害されるんですか？イエス様言いますよね。義のために迫害されているものは幸いです。この義のためにという言葉は、私たち自身の愚かさゆえにもたらされる様々な困難や様々な迫害、それらをこの祝福から除きます。私たちはいろんなところで愚かであるがゆえに、必要ないことを必要のない人たちに向かって必要のない時に語ろうとするわけです。それによって私たちは全く必要のない、本来与えられなくても良い迫害を、さまざまな困難を生み出すことがあります。それがたとえどれだけ聖書に基づいたことであったとしても、それはまるで一生懸命私たちが問題を見つけるために、人と言い争うために生きようとしているかのように、イエス様はそんな迫害を受けている人というのは幸いですと言ってるわけじゃないです。イエス様は言ってるのは、義のために迫害を受ける人は幸いですということです。自分の愚かさのゆえにもたらしたもの、そのものではありません。自分の罪のゆえにもたらしたものでもありません。それゆえに、また私たちはこの迫害されているものは幸いですという言葉を聞くと、すぐに思い浮かべるのは、いろんな宣教師たちの話を思い浮かべます。思いません？伝道をしていくときに迫害を受ける。でもし私たちがそれがここで言っていることだと考えるならば、私たちはこの箇所を十分に理解していません。なぜイエス様は伝道するものは、伝道のために迫害されているものは幸いですと言わなかったんでしょう。確かに伝道する、御言葉を伝えること、語り伝えること、それはこの義のためにと言われるその義に含まれることであるでしょう。けれども、もし伝道やそのように御言葉を伝えることということが義であると、それがイコールであると考えるならば、私たちは十分にこの箇所を理解してません。この箇所を正しく捉えていません。なぜならば、ここで言われていることというのは、伝道をするとか御言葉を伝えるということに限定されたことではないからです。私たちは、では一体何がこの義のためにと言われる部分に含まれるのかを考えないといけません。一体イエス様は何を指してこれを言っているのか。簡単に一言でまとめてしまえば、この義のためにということは、天国民が義の生活を実践するがゆえにもたらされるありとあらゆる迫害を定義しています。義の生活を実践していく。もちろんそこには福音を伝えることもそういうふうに含まれるわけです。この義という言葉、この義という言葉は至福の教えの中でもうすでに出てきた言葉です。マタイの5の6を見ると、そこでは義に飢え渇くものは幸いだというわけです。この6節で使われていた義というのは、いつの日か必ず与えられる神様の義というものを 念頭に置かれて使われているものでした。文脈を見たときにはっきりすることというのは、この天国に属する人というのは心の貧しさを持っている。神様に私は全く何一つ素晴らしいものを持ってね、全く破産した状態であるということをよく理解し、その状況をもたらしたのが私の罪であるということを知っているがゆえに、その人は悲しみですよね。神様から良いものを何一つ受ける価値がないものであるというふうにへりくだるがゆえに、柔和な人、その人は何に植え替えたんですか。神が持っているその義に植え替えたんです。自分の汚れを知っているからですよね。だからここで言っているのは、まだ持っていない完全な義の話です。神様がいつの日か与えてくださるその義です。けれども、その義とここで言われている義とはちょっと違います。義に植え替えている、植え替くという言葉が表すのは、その義を自分は持っていないということです。違います？だから、植え替えている。それを求めてやまないんです。けれども、この十節で言われている義というのはどんな義でしょう？義のために迫害されているものって言うんです。ちなみにこの人は今現在、この時点で迫害されてます？迫害されてません？どっちですか？迫害受けてます？受けてません？迫害受けてるんです。ですよね？もうすでに起こってるんです。この迫害というのは。そうしたら、義のために迫害が起こっているものはって言われたときに、その義というのはその人が持っている義ですか、それとも持ってない義ですか。その人が持っている義です。イエス様はここで言わんとしていることというのは、何か理想的なものを私たちが一生懸命追い求めているから、そこで迫害が起こってくるんですよって話じゃないんです。イエス様が言っているのは、あなたが今生きているその義があなたに迫害をもたらすというんです。このことを知ることは非常に大切な二つの事柄を私たちに教えます。今日、ほとんどの時間をその二つに費やします。一番目に分かる非常に大切なことというのは何か、はっきりする非常に大切なことは何かといったら、それは、このイエス様の宣言によって、私たちは、天国に属するものから、義の生活というものを切り離すことができないことを教えます。天国に属する者には常に義の生活というのが付随してくることを私は教えます。そしてもう一つは、そのような義の生活を行うときに、そこには必ず迫害がもたらされるということです。最初の方から見ていきましょう。天国民の特徴というのは、迫害を受ける生涯を送っているということです。ですね。で、この迫害、義の生涯というのが原因で迫害が起こるわけですけれども、義の生涯というのは必ず天国民に付随するものだというわけです。それを切り離すことができない。確かに、皆さんよくご存知のように、救いというのは、恵みのゆえに、信仰によってもたらされます。私たちの行いはそこに一切関係ありません。私が何をしようと、神様はない私がしたことで義と認められることはありません。けれども、私たちがこのように恵みのゆえに信仰によって、救いを得たならば、その者たちは、必ず、神様が私たちに求めることをぜひ実践していきたいという願望に駆られて生きるようになります。なぜならば私たち神の子供になったから。なぜならば私たちは今までの生活から決別して神様に喜ばれる人生を歩んでいこうと願うものに変えられたから。別の言い方をすれば、この救いから義の生活というのを切り離すことはできないんです。先ほどご説明したように、この十節がそのことを教えるだけでなく、私たちはこの事柄をイエス様が語られたこの三条の説教全体から見ていくことができます。例えばイエス様は、この 至福の教えが終わった直後、13節から16節までの間で、天国に属する者というのが持っている責任ということをお話しになります。そこでイエス様言うのは、あなたたちはこういう特徴を持ったものだから、そのように生きていなさいというわけです。どんな特徴ですか？あなたたちは地の塩だって言うんです。あなたたちは世の光だって言うんです。そしてイエス様言います。塩が塩気をなくしたら何の役に立ちますか？イエス様言います。光を机の下に入れてたら、一体どんなことに役立ちますか？イエス様言うわけです。だから地の塩としてその役割を果たしなさい。世の光としてその役割を十分に発揮しなさいというわけです。あなたが変えられたものとしてそのようなものに変わったんだったらば、その通りに生きていきなさいというんです。まだイエス様それだけじゃありません。5章の後半部分ずっと見ていくと、イエス様は律法学者たちが教えていた教えに対して反論をしていきます。そうではないんだということを証明していきます。そしてその最後にイエス様言うんです。だからあなた方は天の父が完全のように完全でありなさいって48節。それを通して人々に、単にあなたが旧約聖書の教えは正しいですと告白するだけでなく、実際にそれを全うして生きることが求められていることを教えるんです。完全なるように完全でありなさい。6章に入ってもその教えは変わりません。イエス様は6章でパリサイ人たちや偽善者たちが行う偽善的な行為に対して、それは間違っていることを明確にしていきます。その中でイエス様は言うのはこういうことです。6章の1節にこんなふうにあります。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいって。そんなふうであってはいけないって。どうするんですか？神様の前に正しいことを行っていきなさいって。神の前に義を実践していきなさいと、イエス様はそのように求めるんです。7章に入ると、私たちは自分の心が痛むことに気づきます。なぜならばそこで言われていることは非常に厳しいからです。7章の15節から20節までのところでイエス様は、偽預言者たちを見分ける方法は何なのかについて教えてくれます。どうやって見分けました？その人たちがどのような生き方をしているのか、その身によって見分けなさいということです。たとえどれだけある人が素晴らしい教えをしてたとしても、その人の生き方というのが神様が求める良いことを実際に実らせて生きるようなものでないとするならば、その人は偽預言者であるというんです。21節から23節までのところどうでしたでしょう。イエス様は言います。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、誰が入るんでしたっけ？天におられる私の父の御心を何する人ですか？行う人が入るんです。行う人が。そして、この三条の説教をまとめるにあたってイエス様は24節のところからこんなことを言っています。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆賢い者だと。26節にはその反対が書かれています。私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆愚かな者。イエス様だけじゃありません。新約聖書はそのような教えに満ちています。パウロはローマ人の手紙の6章の2節でこんなことを言っています。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。生きていられます？罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。生きてられないんです。絶対にそんなことないんです。パウロはエペソの手紙の2章の8節から10節、皆さんよくご存知のところですけれども、そこでこんなことを言います。 あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちがどうやって救われるのか。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われるんです。私たちの行いが私を救うんではない。そのように福音が何なのかということを明確に述べた後で、パウロは十節を記しています。私、これ前にも言ったことがあると思うんですが、どこかで。エペソの2章の8節からのところを引用するにあたって、ぜひ9節で切らないようにしてください。パウロは8、9、10と語っているんです。残念ながら新改訳聖書にはこの言葉が訳されてませんけれども、十節の前にはそれゆえになんて言葉を付け加えることができます。なぜならとか、それはとか、パウル言うんです。私たちは神の作品だって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。なんで神様は私たちを恵みのゆえに信仰によって救ったんですか？それは私たちが神の作品となるためです。神の作品となって何するんですか？良い行いをキリストにあってするためです。パウロ続けます。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったんです。神様は求めていること何ですか、これ。神様が求めていることというのは、私たちが良い行いに歩むことです。パウロだけじゃありません。イエス様だけじゃありません。ヨハネはこんな言葉を語ります。第一ヨハネの2章の3節から6節。ヨハネ第一の手紙の2章の3から6にはこんな言葉が記されています。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。誤解しないでくださいね。ヨハネがここで言っているのは、私たちはクリスチャンであるならば、必ず罪を犯さない完全な人生を歩むって言ってるんじゃないんです。そんなふうに見えるかもしれません。パッと見ただけだったら。今聞いただけだったら。でも、ヨハネは決してそんなことを言ってないことが文脈を見たらよくわかります。この前の文脈、一章の7節のところから、ヨハネ一体何を言ってるか。皆さんよくご存知の箇所がそこに含まれてます。例えば1の9なんか見たときに。何言ってましたっけ？私たちは罪を犯すんだって言うんです。犯したら何するんですか？神にその罪を告白しなさいって。そうしたら神様は私たちを許してくださるから。2章に入ったときに2章の中で私たちが見ることができることもはっきりしてます。何言ってましたっけ？私たちは罪を犯すんですって言うんです。でも、何でした？私たちには誰がいるんですか？私たちを弁護してくださるイエス・キリストがいるんだって。ヨハネがもしここで私たちが救われたら罪を犯さなくなるんですって言ってるとするならば、ヨハネはそんなことを書く必要なかったんです。でも私たちは罪を犯すんだけれども、じゃあ罪を犯す私たちの歩みというのはどんなものなのかといったときに、その歩みというのはどんなものですか？神様の命令を守ることに傾倒した人生。そのような特徴を持った人生なんです。ヨハネはこの第一ヨハネ、この手紙を、この読者たちが確かに永遠の命を持っていることを確信するために書きました。そのことが、この本の中に実際に記されています。その中で、 ヨハネは言うわけです。もしあなたが本当に救いを持っていると確信するんだったら、そのようになるためには、どんな生き方をしないといけませんって言いました?どんな生き方をしないといけませんか?ヨハネ言います。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まないといけないと言います。キリストが歩まれたように歩まないといけないんだ。ヨハネは言うわけです。そのように神様の命令を守って生きる生き方というのは、それは、私たちの主であるイエス・キリストの人生に似たものだって言うんです。マタイの福音書の5章を見てて、このイエス様が教えた、至福の教えの最後の部分というのを見ているときに、非常に興味深いことに気づきます。十節でイエス様、義のために迫害されているものは幸いですと言います。十一節でその言葉をイエス様は別の言葉で置き換えます。何て言いました?イエスも言うんです。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪行、憎悪を言われたりするとき、あなた方は幸いです。イエスも言うんです。義のために迫害されるというのは、私のために迫害されることと同じだって。天の御国に属する者が生きる、その生き方というのは、イエス・キリストが生きたような生き方なんです。その人の人生というのは、イエス・キリストがこの地上で神の義を実践されて生きられたのと同じように、この地上で神の義を実践する生き方なんです。それゆえに、この人の人生は、イエス・キリストの人生と、つながりを持つんです。神様はこのような初めにアダムを創造されました。完璧な人、罪を知らなかった人、神様の元に居続けることができたその人物。神様はどんなふうにアダムを作りました？創世記は私たちに教えます。神はアダムを神に似せて作ったって。アダムは罪を犯しました。人類は罪の中へと落ちていきました。その中で神様はイスラエルの民を神の選民として選択され、そして彼らにこう言いました。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさい。レビ記の19の2に書かれています。イスラエルの民が神の民として生きるために何を求められていました？神様は、神様が求めたのは、私が清いようにあなた方も清くありなさい。新約聖書に入ってペテロは実に今引用したこのレビ記の19の2を同様に引用して教会に向けています。私が聖であるように、あなた方も聖でありなさいと。第一ペテロの1章の15、16にその言葉が記されています。第一ペテロの1の15、16。神様は私たちに求めているんです。神のようになりなさいと。私に沿って生きなさいと。私の言葉に従っていきなさい。ダビデはそのことをこんなふうに言いました。詩編の23編で、ダビデ言いましたね。主は私の羊飼い。私には乏しいことがありません。どのような災い、どのような恐れがそこに起こってきたとしても、私はこの方を信頼します。その方が導くところに私は常についてきますと言ったわけです。イエス様は、ヨハネの福音書の10章の27節のところで、 こんなことをおっしゃいます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼ら、私の羊たちは私についてきます。もし皆さんがイエス・キリストが私の羊飼いですって言うんだったら、皆さんがしてることって何ですか？皆さんがしてるべきことって何ですか？イエス・キリストの言葉についてくんです。その歩みについてくんです。開けることしませんけれども、黙示録の14章の3節と4節のところで、非常に興味深い記事が記されています。そこでは、観難時代に救われる14万4千人のイスラエルの話をされています。その人たちはどんな特徴を持っているのか、このようにヨハネは記すんです。子羊が行くところにはどこにでもついていくって。この14万4千の救われた民は。旧約の時代においても、新約の時代においても、そしてこれからやってくる観難時代においても、神の民として、神の御国に属する者となった者たちは何するんですか？彼らはイエス・キリストの言葉についてくるんです。イエス・キリストが行かれるところに一緒に出てくるんです。どこにでも彼らはついてくるんです。福音書を見てて、こんなことを最近気づき始めました。それは何か。イエス様は言わないんです。信仰を告白しなさいって。見たことあります？福音書読んでて。信仰を告白しなさいって。イエス様は言います。信じなさいって言います。ですね。その言葉というのは完全に委ねることを指しています。信頼を完全に置くことを指しています。ヨハネの福音書の中ではこの信じるという言葉がお任せになるなんていうふうに訳されている場所があります。同じ動詞な。そしてイエス様はいつも言います。従いなさい。従いなさい。大宣教命令。皆さんご存知ですよね。弟子としなさいというわけです。どうやるんですか？人々が父と子と聖霊というその三位一体の神と私は関係を持ったものですと告白すること。バプテスマを授けなさい。そしてどうするんですか？彼らが私が教えたことをすべて守ることができるように、あなたが教えなさいって言います。一体私たちはどこで、こんな風に考えることになったんでしょう。救われてれば、義の生涯と救いとは全く別のものであるって。どうして分けることができるんでしょう。だって、救われた人は神の民なんです。救われた人は神の羊なんです。その羊は神様が私たちを連れていくところに従順についてくるんです。ね、迷うことありますよ。私たち愚かだから。目の前に草があったら、その草にしか目がいかなくて、どんどんどんどん群れから外れてしまうことだってあります。でも、羊飼いがその場にやってきて私たちをもう一度群れに戻してくださるときに私たちどうします？またどっか好きなとこ行きますか？そうじゃないですよね。羊飼いの声に耳を傾けて、その方に従ってきていくんです。義の生涯というのは、天の御国に属する者にとってオプションではありません。やってもやらなくてもいいものではないんです。義の生涯というのは、救いをもたらす本当の信仰の当然の結果です。それは私たちのうちに働く聖霊の働きの証明です。聖霊は私たちを変え、私たちが神様に喜ばれる生き方をしたいと願わせ、その実践を助けるからです。それゆえに天の御国に属する者は、義の生涯を実践します。それを切り離すことはできないんです。そしてイエス様言うんです。そのような義の生涯を送ると、あなたには迫害が待ってるよって。二番目にはっきりしたことというのはこれでしたね。義の生涯は迫害をもたらす。迫害を受けるすべての人が幸いなんじゃありません。 けれども義のために迫害を受ける人は幸いなんです。これはひょっとすると私たちに新しい疑問を抱かせるかもしれません。どうして義によって迫害がもたらされるのかって。ある人たちはそんなことはありえないというふうに否定することがあります。けれども神様はっきりとこうおっしゃいます。イザヤ書の51の7でこのように記されています。義を知る者、心に私の教えを持つためよ、私に聞け。人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるなって。何が前提になってます？義を知ってたらそこには迫害があるんだって言うんです。だからそれが起こっても恐れてはいけないし、それにくじけてはいけないって。私たちは義の生涯を実践していくときに、人々から不当な扱いを受けることを予期しておかないといけないと。新約聖書もそのような警告に満ちています。パウロは第2テモテの3の12でこんなことを言います。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。聞きました今の。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。フィリピの1の29どうですか。フィリピの1の29、そこではこのように書いてあります。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。忘れないでくださいね。皆さんが私は救われました、神様どうもありがとうございますと感謝する、そのギフトには実はもう一つ同封されているものがあるんです。何が入っていると思います？キリストのために受ける苦しみです。パッケージになってくるんです。一緒に二つが一つで、パウロそう言うじゃないですか。キリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも私たちは同じように授かったんです。ですからもし皆さんが苦しみをいらないって言うんだったら、皆さんは救いも得ることができません。だってそれはパッケージで一緒についてくるから、一つだけ取ってもう一つはいりませんって言えないんです。パウロはさらに言います。ガラテヤの4の29には、しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですと言います。昔からずっと罪の中にある者たちは、新しく生まれ神様のものとされた者たちを迫害してきました。今もその通りだと言うんです。何一つ変わってない。イエス様ご自身も弟子たちに言いました。ヨハネの福音書の15章18から20のところで言うんです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。イエス様おっしゃってたんです。あなた方は世のものじゃないから、世はあなた方を憎むんだと。一体なぜこんな迫害というのが起こるんでしょう。イエス様その理由をこんなふうに説明しています。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。今のヨハネの3の19、20のところです。世の中は闇の中にいるんです。その行いが悪いから、悪を実践するものであるから、そこに光がやってきて、その悪を明らかにするときに、人々何するんですか？その光を憎むんです。なぜですか？自分の悪がさらけ出されるから。イエス様がしたことはまさにそうでした。そして、イエスの義を実践するがゆえに、世の光としてこの地上において生きる天国民は、同じようにこの世から迫害される。 なぜ義を行う者は迫害されるんでしょう。マカーサー先生はこんなことを言っています。義というのは常に人々に対立を引き起こす。そしてその義がたとえたくさんの言葉を持って説明されることがなかったとしても、そのあまりにも明らかな対比のゆえに不法に対して対立する。前世紀イギリスの最大の説教者と言われたロイド・ジョーンズ博士はこのことに関してこんな言葉を語っています。なぜ義人はこのように迫害されるのか。そして特に善良な人や気高い人よりも義人が迫害されるのはなぜだろうか。答えは極めて単純である。善良で気高い人が滅多に迫害されないのは、彼らこそ自分たちの到達するべき最高の姿なのだという感じを誰もが抱くからである。私たちは私でもその気になりさえすればあのようにできると思う。こうして彼らを称賛する。なぜならそうすることが自分自身にも敬意を払うことになるからだ。だが義人が迫害されるのは、義人に人と違ったところがあるからだ。それがパリサイ人と律法学者が主イエスを憎んだ理由である。主イエスが善良であったからではなかった。主イエスが彼らと違っていたからだ。主イエスの身辺には彼らに罪を宣告する何かがあった。彼らは自分たちの義がことごとく安っぽくされていくのを感じた。彼らはそれを嫌ったのだ。義人は何も言わないかもしれない。義人は言葉では人々に罪を宣告しない。しかし義人は義人であるというだけのことで人々に確かに罪を宣告する。人々を惨めな気持ちにさせる。そこで人々はすっかり打ち折れてしまう。したがってそのために義人を憎み、義人の荒探しを試みる。アベル、彼の生涯は正しいものでした。それゆえに神様に受け入れられる素晴らしい捧げ物をしました。どうなりましたっけ、アベルは。彼の兄弟カインがその義のゆえに彼を殺しました。ダビデ王はどうですか。なぜサウル王に迫害されたんでしょう。その理由はダビデが神様の前に正しかったからです。モーセ、エリア、エレミア、ダニエル、ペテロ、パウロ、ステパノ、それ以外にも教会の歴史の中を見ていく限り、そこにはたくさんの人物たちが彼らの義の人生のゆえにこの世から迫害を受けてきたことを知ることができます。私たちはよく覚えておかないといけません。神様の義というのは常にこの世からの迫害をもたらします。なぜならばそれはこの世と対立しているからです。神様の義はこの世に対して全く正反対を示すんです。そしてそれをもってあなたは有罪であるとこの世を責めるんです。それは単に私たちが御言葉を語るときに起こるだけではありません。私たちが義の生涯を実践するときに、そこには義が明かされるんです。マッカーサー先生はこんなことを言っています。迫害というのは、最も確かで、最も具体的な救いの証明である。迫害というのは、敬虔な、従順なクリスチャンが、生きているときに偶然に起こるものではなく、それは必然であるからだ。 D.A. カーソンというこのマタイの福音書の権威者と言われている一人の神学者はこんなことを言います。さらに厳しい言葉です。この最後の至福の教えというのは私たちにとって最も私たちを探るテストになる。なぜならば もしイエス・キリストの弟子が一度たりともどのような迫害も経験しないとするならば、彼の生涯には義というのがどこにも表されていないというふうに疑うべきだろう。もしこのように義がどこにもなく、神様の御心に沿う生涯というのがその人のうちに見られないならば、一体どうやってその人は神の御国に入ることができるんだろうか。先ほどお読みしたロイド・ジョーンズ博士はこんなことを言います。この至福の教えは、私たちがクリスチャンとはどのようなものであるのかという考え方のテストをする。クリスチャンとはその人の主に似たものであり、そのことを主は私たちにこう告げる。そして彼はルカの 6-26 を引用します。皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。彼の引用は続きます。そして、そのようにイエス様が言っているにもかかわらず、私たちが完璧なクリスチャンと考える人物というのは、ほとんど常に優しく、人々から敬われ人気者であり、誰一人として責め立てることがなく、いつでも一緒にいたいと願うような人物。けれども、もしこの三条の説教の教えが正しいとするならば、それは本当のクリスチャンの姿ではない。なぜならば、本当のクリスチャンはこの世から称賛を受ける人物ではないから。この世は私たちの主を称賛しなかった。そしてその主に似た人物をこの世は決して称賛することはない。皆さんどうです？この場から私は皆さんの救いを疑おうとしてるんじゃありません。誤解しないでくださいね。神様と皆さんがもし関係を持っているとするならば、皆さんが確かに神の御国に属しているとするならば、皆さんには義の生涯というのがあるはずです。だってそれが御言葉を教えるから。ほんのわずかかもしれません。でもその道へ歩んでいこうとする強い思いのもと、私たちは日々変わっていってるはずなんです。それが御言葉が教えるから。そしてそのような人生を皆さんが送ると何が起こると思います？イエスも約束します。あなたには迫害が起こるって。人々は皆さんのことを嫌に思い、皆さんに対して嫌なことをしようと考え、なんとか皆さんがその義の生活をすることがないように、それによって自分の罪が明らかにされることがないようにと努力します。けれどもクリスチャンはそのような中にあって、それをもって私は確かに主のものであるんだという確信を持つことができるんです。真のクリスチャン、本当に天国に属する人は義の生涯を送る人です。その人には幸いがあるとイエス様は言います。その理由が後半部分に書かれてました。なぜ幸いなのか、イエス様は言います。天の御国はその人のものだからです。天の御国はその人のものだから。イエス様は3節と10節でこの言葉を同じように使います。なぜならば、この至福の教えというのは、天の御国にある人がいかに幸いなのかということを教えるためのものだったからです。 確かにこの地上に生きている上で私たちには辛いこと悲しいことたくさんあるかもしれません。けれどもイエス様は言うんです。あなたがもし本当にその中にあっても天の御国に属しているとするならば、あなたには幸いがある。もう一つ誤解しないでください。これを加えておかないできっと大変なことになるでしょう。私が皆さんにお伝えしたいのは、またイエス様が伝えていることというのは、皆さんが迫害されるようになりなさいということはありません。いいです。世の中の異端にはこういう人たちがいます。迫害を受けたら喜びなさいと。私たちの目標は迫害を受けることではありません。イエス様はそんなことを一言も言ってません。私たちの目標は何だと思います？私たちの目標は義の生涯を送ることです。義のゆえに迫害を受けるときに私たちは幸いなんです。なぜですか？だって私たちは何してるんです？イエス・キリストが歩んだようにこの地上で歩んでるんです。私たちの目標は、どうぞ皆さん私を迫害してくださいではなくて、神様どうぞ私があなたに似たものとしてこの地上での人生を全うすることができるようにしてくださいというものなんです。それをしていくときに、この地上においては残念ながら私たちの周りには迫害があります。イエス様を人々が迫害したように、イエスに似たものを人々は迫害するからです。でもそれは私たちに一つのことを保証します。天の御国に属しているということ。五章の十二節を見るとイエス様は言います。喜び踊りなさいと。そんな表現が原文では使われています。なぜならば天の御国においてあなたの受ける報いというのは大きいからだと。皆さんの人生にはさまざまな迫害が確かにあるでしょう。なぜならば皆さんも義の人生を送ろうとしておられるから。その時にどうぞ思い出してください。それは私の主の前に従順である人生がもたらす当然の結果であり、私はそのことによって神からの祝福を豊かに受けているということを知ることができる。この地上で苦しみが待っているかもしれません。天において永遠に皆さんには祝福が待っています。愛する父なる神様、あなたにある素晴らしい恵みというのは私たちが計り知ることのできないものであります。あなたは私たちに素晴らしい喜びを備えてくださっています。困難の中にあってもあなたに属するものである、あなたの国を受け継ぐものである、天の御国は私たちのものであるということができる、その喜びです。主よ、どうぞここにいる一人一人の上にあなたがそれを豊かに増し加えてください。神様、どうぞここにいる一人一人の上にあなたがその素晴らしさを味わわせてください。私たちは迫害を望みませんけれども、迫害を受けることを恐れません。私たちが望むのはあなたの前に義の生涯を送り続けることです。私たちの主であるあなたのお言葉にしっかりと従い、あなたの歩んだ道を歩み続けることです。もしそこに迫害が来るとするならば、主をどうぞ救いとともにあなたにある苦しみを私たちにも与えてください。そしてその中にあって、神様、どうぞあなたが私たちを支え、私たちを導き、私たちを強め、よりあなたに似たものとなることができるように、神様、どうぞ私たちを変え続けてください。ここにいる一人一人にあなたがそれをなしてくださることを大いに期待し、このように主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。